got to explore, baby.
Good evening, you are listening to WRFL Papana 104.5 FM. It is now time for the Harukana Show. Harukana Show comes to every Friday from 6 p.m. to 7 p.m. Today's show is hosted by Nuriko from Kyoto and Ryuta from Tokyo, Japan. Today we will speak in Japanese as we connect to US Japan's radio and stream. We hope through our show you will discover various aspects of society and culture in the daily lives. You can also enjoy the music and sounds we bring. こんばんは、こんにちは、おはようございます。はるかなショーの時間です。はるかなショーはアメリカ・イリノイ州のアーバナ市にあるコミュニティラジオ WRFU からお届けしていますが、今週の番組としての収録はただいま日本時間で7月22日水曜日午後2時半近くです。もう一個は京都から、リュウタさんは東京から参加しています。リュウタさん、こんにちは。
こんにちは。
先週も暑い猛暑対策のお話をしましたけど、なんかそれ以上に暑くなってる気がするんですけど、今東京、大阪から帰われて東京、どっちが暑いですか？
どっちがっていうとどうなんでしょうね大阪の方が気温としては高い日が多いかな。
結構37度ぐらい、京都38度ぐらいまでなってましたけどね。
そうですね、うん、さらに言うと、まあ京都の方が暑い気もはしますけど、うんうん、
場所的に東京も、あの先週日本各地梅雨明けでとか言いましたけど、東京もつい最近梅雨明けなんですね。
そうですね、あの先週かなの近畿地方が梅雨明けした時点では、東京はまだあの梅雨明けはしてなくて、うん、で実際その後なんかあのちょっとあのゲリラ豪雨みたいなのが数回降りました。あの、なんでもうしとしと降ってるのはないんですけど、うん、数回雨は降って、でももうあの関東地方も今は梅雨明けしているっていうことになったと思います。
ゲリラ豪雨はどんなもんですか？どんなもんですかって、なんか本当にひょうみたいなのがめっちゃ短時間降って、その後ちょっと涼しくなったりもしますけど、うん、
はい、まあそうですね、あの、うん、急に雨雲が発達して降ってくる、たくさん雨が降る、うん、っていうのをまあ言いますけど、でもシャンペーンアバナとかの辺も結構ありますよね。あの突然雷雨になるっていうのは、アメリカの中西部でも結構あの突然雷雨が来て去っていくっていうのよくあると思うんですけど、うん、まあ日本では最近割とそういうのを夕立とかじゃなくて、
ね、
うん、まあ降る量が増えたからなんだと思いますが、うん、ゲリラ豪雨っていうことが多いですね。
で今アバナシャンペーンの話が出ましたけれども、トムさんに昨日聞いたら、あのメッセージ送ったら、いや暑いけどそれ以上にスモッキー、あの空が空気が悪くて、で外でもマスクをしているっていう風に来て、で先週はスチュアートさんから、あのはるかなショーの、 あの、音源を WRF に送った時に、カナダの方の山火事でシカゴとかはあの空気悪くなってるけど、今のとこシャンペーン大丈夫だって言ってたのが、数日だというふうになんか大変な状態になって、でそれで今日収録前に聞いたら、あ今日は大丈夫だったって言って、でも暑いわみたいな感じだったんです。これは最近の傾向ですかね。リュータさんがいらっしゃった時ありました、こんななんか猛暑が影響してみたいな。
そうですね、山火事は結構まあなくはなかったかな。結構今、うん、カナダで山火事が発生してて、その煙が、いろんなところに広がってっていうのがあるんですけど、うん、まあ、あの山火事自体はいる時もそれなりに、あのコロラドの辺とか、
うん、
あのカリフォルニアの方とか、うん、特にあったし、一回まあなんか結構広範囲に煙が飛んでたこともあった記憶はありますけど、うん、
それ季節的にはいつのことですか、山火事って。
夏場が多いとは思います。暑くて乾燥するからですよね、
うん、今年は特にまたそうなのかな。あの気温が高いだけじゃなくて雨が少ない、で山を管理したりするときに山を焼いたりとか、そういうことも影響してるのかな。 どうなんでしょうね、こんだけ大規模な一斉に。
いや、それはわざとそういう気候の時にわざと焼くことは今の時代はしないと思います、うん、一切。あのむしろ、うん、あのコロラドとかもそうですし、シャンペーンとかもたまに出ると思いますけど、極度に乾燥してる時はノーバーンオーダーとかが出て、あの屋外で火を使っちゃいけないっていう、うん、コロラドとかキャンプサイトとかもありますけど、そういうところでも、うん、あの裸火を使っちゃいけないみたいな、うん、そういうオーダーが出る時があります。なのであの管理のために焼き畑みたいなのは確かに昔はやってたかもしれないですけど、うん、今の時代そういう極度に乾燥した時とかにはあのもうやってはいないです。なのでなんか湿火か自然の発火ですね、だいたい山火事起きてるのは、
うん、だからトムさんからあのメッセージもらった時は天気予報とかのなんか 空気質がどれぐらいこう汚染というか大気汚染の状態にあるかとかいう数字がピコンって上がってて、で今日はもう収まってましたけど、広域で大変な状況に、こういう時どうします、ルータさん。マスクしてそれの影響を、体への影響を少しでも少なくするっていうところでしょうかね。で外出を控える。
まあそうですよね、外出を控えるのが一番だとは思いますけど、
うん、そう言ってもね、仕事とかでだと思うんで、どうかどうかそれぞれの場所、あの環境も状況も違うと思いますが気をつけてください、それではまずは、ちょっと音楽を入れて次の話題に行きたいと思います。どうぞ。 それでは曲の後、ゆうたさん、先週末連休だったんですね。海の日。
そうですね、月曜日海の日でしたね。
しかもワールドカップ の、 決勝とか行われていて、こう休みだから余計に見てる人多かったんじゃないかなと思うんです。見られました？朝、
まあ、日本はそうですね、ちょうど祝日の月曜日の朝だったので見た人って多かったかもしれませんね、うん、決勝は延長戦で決着になって、まあ、僕は最初から見てなかったんですけど、起きた時まだ、うん、同点でやってたから最後は見てました。
あ、そうか、延長になったか。私逆なんですね。よし頑張って今度こそと思って、でなんか3時からこう NHK かななんかもう中継してたから、試合は4時からだったと思うんですけど、とにかくこう画面につけて、ほんでこうしがみついて見てたんですけれども、5時ぐらいで前半が終わった後、なんか変に演奏とかいっぱいやってたじゃないですか。あのあたりでもう記憶が消えてしまい、起きたらもう終わってたんですけど、ゆうたさんはどのあたりからご覧になりました？延長が始まったくらい、最後、
後半、いや後半の途中ぐらいから見てたかな。
うん、すごいちゃんと朝起きたんだ、うん。皆さんはいかがでしたか？で、先週の話題がその FIFA のワールドカップの中で、今年は出場チームの枠が増えたことによって、なんか参加チームもそこのメンバーも多様化してるんじゃないかっていうお話をしましたけれども、リュウタさんにとって印象なんかありますか？そういう試合の内容だけじゃなくて全体を通して今回思ったこととか。
いや、まあどうでしょうね、出場国が増えるっていうのはなんか競技としてはやっぱりレベルが下がるみたいなことが言われることもあるんですけど、でも逆にこう意外なマッチアップで意外な結果になったりするっていうこともあったりするわけなので、まあ面白いといえば面白いですけど、まああんまりじゃあ増やせばいいかっていうと、それはそれで予選の意味とかがなくなっちゃうので、まあなんかこう大会の長さとかその辺のバランスありますよね。
で、ユダさんが前送ってくださった資料の中にディアスポラっていうのが一つのキーワードになって入ってたと思うんですけど、で例えばその、先生の曲で、ちょっとご紹介したカーボベルデっていうのはカーボベルデ、そこのチームとかもすごくそこで親たちが生まれて、それで世界に移民として行ったり、あるいは世界で活躍しているそういう選手が戻ってきてって変ですけど、チームとして参加をしてとか、そういうところが小国っていうか小さなチームが、それほどこれまで、あるいは初出場みたいな、そういうチームが意外に頑張って、意外にって言ったら失礼ですけれども、決勝トーナメントまで残ったというような話題とか入ってましたけれども、この場合そのワールドカップとディアスポラっていうキーワードを入れたとしたら、リュウタさんは今回どういうふうに見られてました？資料にいっぱいこうなんかディアスポラっていう言葉があって、ディアスポラは 何って説明したらいいでしょう？
そうですね、まあ、ディアスポラっていうのはそのある地域とか場所にルーツを持つ人たちが世界中に離散して暮らしている状態っていうんですかね。もともとはユダヤ人について言う言葉なんですけど、今はほぼあらゆる、何らかのルーツを持つ人たちについて言います。なので、まあ、アフリカンダイアスポラっていうのがよく言う話ですけど、まあ、それ以外についてもインド系っていうかな、南アジアのディアスポラとか、あるいは、まあ、日本人日系人ディアスポラっていうことも考えられますよね。で、まあ日本人に系人ディアスポラっていうことで言っても、サッカーだとあんまりいないですけど、こうあいやブラジルとかだとあるか、サッカー選手とかでも日本にルーツを持ってて、ブラジルとかアメリカでプレーしてる選手とかもいるわけですし、
うん、そうですね、そういうような側面から見始めたら、スポーツもすごい世界の、まあ、サッカーだけとは限らないワールドカップとか、その仕組みとかいろいろ背景が深いなと思いながら、選手を過ごしたんですが、 それでちょうど同じ時に私京都でお芝居をシアター見てきたんですね。でニットキャップシアターがやっている7月の18日土曜日に、見てきたのはチェーホフも鳥の名前という、そういうお芝居でした。京都府立文化芸術会館でされていて、でその2週間前に、フレップの花咲く頃にっていうリーディング上映で、どちらもサハリンを描いた戯曲になっています。サハリンあるいはカラフトっていうことを舞台にしたお芝居とか、あるいは小説とかも私は読んだことがなくて、あまりこうカラフトについてあまりとか全然知らなかったんですけど、日本で、現在こうサハリンとかカラフトとか話題になったりしますか？
どうなんでしょうね。まあ歴史の授業で習う内容としては、こうロシア、ソ連、ロシアか、ロシアとのこう領有の話で、こう日本が領有するようになったりとか、ロシア領になったりみたいなのは、その日清日露戦争、第一次世界大戦、第二次世界大戦ぐらいのあたりの歴史で、まあ教科書に書いてあることではあるとは思うんですけどね。うん、
でそれをお芝居で、しかもこう100年ぐらいのタイムスパンで演じきるっていうすごいお芝居だったんですけども、で、チェーホフも鳥の名前、7月18日の土曜日に見てきた方の、フライヤーの説明を方で読ませていただきます。日本とロシアに挟まれたサハリン島、この島にチェーホフと名付けられた町があるのをご存知でしょうか。ロシア人、日本人、朝鮮人、ニブフやアイヌなど北方民族、この町に暮らしたさまざまな人々が時には国家間の思惑によって翻弄されながら生活する様子を、アントン・チェーホフや宮沢賢治らこの島を訪れた作家たちの眼差しとともにたどります。サハリン島のある町と人々の暮らしを描いた約100年のクロニクル、っていうふうな大きなイントロはそういうふうに書かれていて、で、サハリンとはっていうところも短く説明されています。これはフライヤーをそのまま読みますね。サハリンとは北海道の宗谷岬から約 43km 北にある島。昔からたくさんの民族が日本と大陸の双方と交流を持ちながら暮らしていた。近代以前はどこの国も所属していなかったが、ロシアのシベリア開拓や日本の近代化以降は両国の国境地帯として何度も戦火に見舞われた。日本統治時代は島の南側はカラフトと呼ばれ、多くの日本人や朝鮮人たちが暮らしていた。終戦後は住民の多くが日本に引き上げた一方で、国家間のさまざまな事情などによりサハリンに残留した人も多い。現在はサハリン州として事実上ロシア連邦に属しており、ロシア、朝鮮、日本、北方民族の人々が多文化的な生活を営んでいる。これがこうフライヤーに書いてあるバックグラウンドですけども、実はこのお芝居、演劇3時間、ほぼ3時間あって4幕あるんですね。で、その時々でサハリンと呼ばれている、あるいはカラフと呼ばれている場所の呼び方とか地名自体、それ自体も変わるんですけども、そこに住んでいる人々が、でその時々によって関係性も変わってできたり、どこが統治しているか、それが日本かロシアなのかいろいろだし、だけどそこに住んでいる人々がある家族がどういうそこで働いている人も含めてどういう関係を持つのか、ロシア人だったり日本人だったり、あるいは朝鮮から連れてこられたこの島に、遠く離れたこの島に朝鮮から連れてこられた人々と、もともとこの島に住んでいたのに外からいろいろ入って きた。でももともとその島に住んでるけど、その自分が持ってる言語をそのまま話してしまったら立場が悪くなるとか、こういろんな事情がある、人々が、100年ぐらいのタイムスパンで、状況が変わる中でまた再会をしたり、あるいはその子供たち結婚してその子供たち、その子供たちとかいろんな世代の人が巡り合うっていう物語が、私うまく説明できないんですけど、これを何人ぐらいの人が演じてると思いますか、このなんか壮大な物語を。
ね、なかなか時代も、時代っていうか何年もの話なので、うん、結構たくさん人がいるんじゃないかなっていう気もしますが。
そうなんです。あのお芝居 の, あのキャラクターはたくさんいるんだけど、実際に演じてる人は出演って書いて名前が書いてあるの9人なんですね。でもものすごく複雑にたくさんの人がいるので、一人の人が、複数の役柄を演じていたり、あるいはあるあの結婚した、その妻の、は亡くなってその娘が、登場して、でもその妻役と娘役は同じ人がやっているけれども、違う人物であったり、あるいは年を取っていく、何十年で年を取っていく、それが、まあ、同じ人がこう若い時の役と年を取った時の役をやっている。で4幕もあって、で背景となる社会状況も違うっていう、それを一つの舞台で演じきるっていうところで、あのなんていうか、あ、私はお芝居はあんまり見たことがなかったんですけど、すごいパフォーマンスだなって。このニットキャップシアターの3時間、全然もう ずっとあの休憩はありますけど吸い付けられて見てたんですけど、でそのさっき言った、7月に初めにあった、7月4日にあったフレップの花咲く頃にっていうのは、やっぱりこの、 あのカラフトを舞台にはしているんですけど、もう少しに少ない出演者があの脚本を読む、それをこう70人80人の人があの一人で聞いている、なんかラジオみたいなんですけども、で最初はなんか私もよく分からなかったり、そうそう、エアコンの音が、後ろの方に座ったらエアコンの音がちょっと気になったりしてたんですけど、もう最後の方になったら声だけなのに、なんかシーンが頭に浮かぶとか勝手に頭に浮かんでこうのめり込んでしまって、声ってすごいなってその時思ったんですね。声は物語を作るし、それ以上にこうイメージをこう作り上げていくもんなんだなって、舞台がなくてもって思った。その後に、今度そのもう一度こう同じカラフトをあのサハリンやってるんだけど、チェーホフも鳥の名前っていう、今度は舞台のあるところで人々が演じて、そのバックで映像もあったり生演奏もあったりする。ユダさん、こういうお芝居見られたことあります？どうやって演じ分けてるとか。
そうですね、最近はあんま見ないんですけど、母が割と見てたので、なんか大学生ぐらいになるまでは割となんか、うん、割とってほどでもないか、たまになんか見に行ったりはしてましたけど、
で背景は複雑なんですけど、で私 3回、あ、それと2月にもあのニットキャップシアター の, あの演劇を見に行ったので3回目だったんですね。そうするとあの役者さんの顔をある程度覚えてしまったりして、それと重なったりもするんですけど、だんだん役柄にこう見てるうちに入っていって、それはもちろん衣装も違ったり、あと筋肉の使い方変えてるんですよね。足の歪め方とか、あの背骨の、曲げ方とか、それによって役柄も違うし、あの年齢も、同じ人物であっても年を置いた時の年齢とか、もちろん声とかも違うんですけど、人間の体全体を使ってパフォーマンスをして、さらに生の音楽とか、あのいろいろ布を使ったり、バックグラウンドに写真もあの、映像として映されたりとかして、こうやってでお芝居っていうのは無限に奥深く広がり、でも一番思ったのはあの 確かにこう歴史的な背景とか年表とかも資料には載ってたりするんですけど、でも一番複雑で難しい自分は何者なのか、こう人生の中で いろいろ移動しながら自分は何者なのかっていう問題に答えを出さない、その時々の関係の中でこう幽霊を動く、あるいはすごく愛情深く誰かのことを思ったり苦しんだりする、その答えを移動しながら答えを出さない人生みたいな、答えを 出さざる得ない人生とか、そういうこうアイデンティティが何かっていう一つにまとめられるのではなく、揺れ動くもの、移動しながら揺れ動くものを人々の関係とか感情とかでも続くっていう、その時間の続き方とかで描くっていうところが、なんか歴史とかとかとはまた違う伝え方、聞いてる人が考えざるを得ない、あるいはその人にいろんな経験があるとしたら重なっていく、そういうこうお芝居の想像力みたいなものになんか圧倒されて、あっという間の3時間が終わってしまいました。だからサッカーの話を聞いていて、でそのワールドカップも見たりをして、それは本当代表とかチームとかこうちゃんと設定されて、何の代表かっていうのが設定されてるから、応援する側も応援しやすいし盛り上がるし、でも選手自身はそのチームから離れた時にまた違う思いがあったりとか、いろんな複雑な背景もあったり、あの時間のゲームあったりしたんだ、歴史とはまた違うアプローチだと思うんですよね、
まあそうですよね、そのなんていうかこう事実というか、なんというかとして見るというよりは、そのまあそれはそれでお芝居の作り方にもいろいろあるとは思うんですけど、でもそのそうですね、あの当事者のがどんな感じだったかっていうのを想像するっていうのか、
でもそこにはそのお芝居ができるまでにいろいろ参考にする資料が残されている、あるいは声が残されているから、そこからあの演劇として作り上げていくことができるんだろうなっていうのも、あの改めて思いました。それでは曲をどうぞ。この後は、麦子はあの先々週かな、7月11日の土曜日にあの長野県朝日村の朝日美術館に来ました。 遥かな章では何度か朝日美術館についてお話をしています。でそこで特別企画展その先の世界へ柳沢武コレクション中心にっていうのが先月から今月の7月26日日曜日まで開催をされています。でここでは柳沢武さんも亡くなられていますがの作品と柳沢さんがコレクションされた作品を展示をされている。でさらにこの7月1日土曜日に、学芸員の丸山真由美さんをはじめこの柳沢武さんのコレクションそして絵についてお話をされるというギャラリートークが午前中にあったんですね。それを見ようと思ってこう必死になって京都からまず新幹線に乗ってそして名古屋から信濃1号に乗って午前中に朝日美術館に行きました。実はこれ時間と場所を超えて記録をつなぐプロジェクト、これの第10話になるかと思うんですが第1話のこと覚えてるんですか？
そうですね、むいこさんのところに入りの駅からこう連絡があったっていうようなところから始まったんじゃないかなと記憶してますが、
そうなんですよね。第1話っていうのは第1話として放送配信をしたのは2021年の10月なんですがその前の2021年1月にイリノイ大学の名誉教授のデイビッド・プラス先生から連絡がありました。でプラス先生がもう90歳になってそれでいろいろこう、日本語の言い方だと就活を始めている。で自分が最初にフィールドワークをしたそれが1959年から1960年にかけて、長野松本市の都市の研究をした。でもその時に都市の研究なんだけどその近く の地方に住んでそれで都市の研究をしたんだけれども、それで本を書いた The After Hours っていうのは1964年に書いた。その時の挿絵を担当した画家柳沢武さんに挿絵を担当してもらったんだけどその方に翌年会いに行ってでその時に、白馬三山という絵をもらった。この絵をもう自分のもうずっと人生の中で自分の手元に置いてきたけれどもこの絵を最後に地元に返したいどうしたらいいだろうかっていう連絡を、2021年1月にいただきました。でその時に遥かな章ではちょうどその後に渡るさんと上村智也さんがオンラインで遥かな章に来ていただいてトークをしてきて、で上村智也さんがアーティストでこの絵で私全然美術とか知らないのでこの絵をどうしたらいいだろうかっていうことをアーティストの智也さんに相談をしました。でまずは美術館にこういろいろアプローチするのはいいだろうかあるいは全然連絡先分からないんだけど柳沢武さんのご家族を何とか探してご連絡をするのがいいんだろうかということをこういろいろ相談をしてみました。そしたら智也さんがすぐに、自分が所属している、アートの団体と柳沢さんが所属している団体が同じ修養会なのですぐその長野県の方の団体に連絡をしてみますっていうふうにおっしゃってそこからこの時間と場所を超えて記録をつなぐプロジェクトが始まります。でなんとすぐに柳沢武さん の連絡先が分かったんですね。で連絡したところお電話には柳沢和美さん息子さんが出られてそれで父はちょっと電話には出られない状態なんですけどもどういうことでしょうかということでプラス先生の The After Hours とプラス先生がイリノイ大学の、名誉教授でそれでその松本市でフィールドワークをしたことがあってその時の本を書いた挿絵を書いてくださった柳沢武さん、の絵を美術館に入れたいというそういうお話なんですけどと言ったら柳沢和美さんが初めて私はその和美さんにお電話して向こうも 突然見知らぬ西川麦子から電話がかかってきて、めっちゃ びっくりしはったと思うんですけど、なんか今だったらね、これは何かのなんか変な詐欺かもしれないと思われたかもしれないんですけど、その話をした時に柳沢和美さんが、あ、シシの、アルバムの中に海外から来た方が写っていたんで、子供の頃から何だろうこの写真はって思っていたっていうことをすっと思い出してくださって、でしかも私がプラス先生からその写真、柳沢家を訪れた時の写真も返したいというので、あの E メールでその写真を送ってくださってですね、アルバムを。でそのアルバムが、両方のアルバムが同じ写真だったので、一瞬で電話の中で柳沢和美さん と麦子は話が通じ合って、そこからコミュニケーションを取って、なんとかプラス先生が返したい、地元に返してたいというフィードバックの最初の資料をどこか受け取ってくれるところがないかなということで探し始めた。でそこで最終的には朝日美術館、長野県朝日村にある朝日美術館、しかもこの朝日美術館は歴史民俗資料館と併設をしているというので、この朝日美術館が受け取ってくれることになった。でしかもコロナ禍だったんですね。でコロナ禍でその朝日美術館がそれでも、あ、受け取りますよっておっしゃってくださったのを、プラス先生にご連絡をしたら、プラス先生はそこからさらに、あ、その時のいろんな観光のカタログも含めて、いろんなものを集めた、収集した、それを丁寧に袋に入れて残していたんですけども、それをもう一回集め直して、それも合わせて歴史民俗資料館に送りたいということで、コロナ禍でようやく郵便が少し郵送できるようになった。それを一個ずつ4つの小包だったかな、送って、まず私のところに送って朝日美術館に送った。そういうエピソードがちょっと長くなって、でも10話もある、9話もあるんでもっと複雑なんですけど、最終的には全部プラス先生の送られた資料が朝日美術館に届き、受け取ってもらえた。でさらにここにはいろんな登場人物が、いるんですが、それはちょっとポッドキャストの方に説明をしますけど、なぜプラス先生が、プラスさん、はるかにしたらプラスさんと呼んでますが、プラスさんがこんな信州に、遠く信州でフィールドワークをされたかというと、そのプラス先生が、いろんな経緯で最終的には文化人類学の勉強をされるんですが、勉強している時にハーバード大学に泉誠一という文化人類学者が来て、でその時に、あ、じゃあ日本で調査するんだったら、その時に日本のいろんなところを紹介するよということを約束をされた。その前にこのプラス先生がなぜ文化人類学を選ばれたかというのは、朝鮮戦争とかあったりするときに、こう日本で軍人で軍役について兵役について、それで日本に寄られたことがあって、その時に京都に寄られて、こういろいろこう自分とは違う文化を見て感動されて、もっと世界は広い、もっと勉強したいと思ってハーバード大学に一回大学を卒業してくけれども、ハーバード大学でもう一回勉強、大学院生として勉強し直したということなんですが、でその泉誠一さんが、泉誠一先生が東京大学に仕事をされていたんですが、で泉誠一さんの紹介で信州大学の文化人類学者、形質人類学者、そして実際には高原幸成さんっていう形質人類学の人が一生懸命プラス先生のこういうところがあるよとか、こうフィールドワークのサポート、強くサポートしてくださった。その高原幸成さんがプラス先生が本を書いた時に、誰に、日本の人に、やっぱり現場のことを分かってる人にイラストを描いてほしいっていうことをお願いされて、その当時、信州大学に勤務されていた高原幸成さんが、じゃあ柳沢武さん紹介するよということで紹介をされました。 で、その長いストーリーがこれまでの9話にあるんですが、もう1個はなんと今回初めてこの、2021年かな、始まったプロジェクトで初めてこの、朝日美術館に行きました。で、デビッド・プラスさんももう2022年の11月に亡くなられているし、柳沢武さんも、2021年の6月に亡くなられています。で、こう関係された多くの方は亡くなられているんですけど、いろいろプラスさん、柳沢武さん、そして朝日美術館残してくださったもの、受け取ってくださったもののおかげで関係がつながって、そして遥かな章でいろいろ皆さんが、智也さん、渡るさんがサポートしてくださって、龍太さんとずっとこう遥かな章でこのプロジェクトについて話をして、そして2026年7月11日初めて松本市に行きました。で、そこで最初に松本市じゃなくて、その手前の塩尻っていうところだったかな、駅で降りたら柳沢武さんの息子の柳沢和美さんと佳子さんが2人の車で、ちょっとやっぱり遠かったんですけど、朝日美術館で連れて行ってくださいました。すいません、長くなって。
いや、まあでも全部の経緯をはな説明するとそういうことだろうなと思うんですけど。
そうなんです。本当にもっと経緯を紹介をすると、戦中の文化人類学、形質人類学も含めた人類学と植民地のこととか、アメリカとの関係とか、いろんなことがさっきの、ニットキャップシアターのお芝居じゃないですけど、バックグラウンドでいろいろあります。でも実際にこう今いろんなメディアがあるおかげで、ラジオも含めてこうして現地で本当に、プラス先生が本当は自分は行きたかったと思いますけども、自分が お世話になった地域に自分の資料を返して、でその資料が美術館に展示をされる。で、特にこの今回柳沢武さんの白馬三山、これも展示されていたんですね。で、この展示のコレクションは柳沢武さんが集めたいろんな地域の絵もあれば、柳沢武さんご遺族が、朝日美術館に送られた、そういった寄付をされた絵もあります。で、これまでも展示会をされてきたんですが、今回改めてコレクションも含めて、こ の柳沢武さん地元のアーティストが残されたものをこう未来につなぐという意味で展示会をされました。で、そこで初めて私は丸山真由美さんにもお会いしました。で、このプロジェクトが始まった当時は、丸山真由美さんは美術館を主に担当されているんですが、今は美術館の担当を中心ではなく、この日のトークのために来てくださったんですが、で、丸山真由美さんと、今美術館を担当されている青木ひろ子さん、ともお会いをして、そして柳沢武さんの息子の柳沢和美さん、柳沢佳子さん、一緒に絵を見ました。で、私がアメリカからプラス先生から白馬三山の絵も受け取って朝日美術館に送ったんですが、実は朝日美術館で、ね、額にちゃんと入っていたらすごい絵が生き生きとしてたんですね。なんか同じ絵のはずなんですけど、広い場所に置かれて、他の柳沢武さん の田園風景の絵の中にちょこっと白馬三山の絵があるんですが、周囲の柳沢武さんの絵とともにあることによってか、学装されたことによってか、絵がなんか場所を得たみたいな感じで生き生きとしていて、そしてその柳沢武さんの絵だけじゃなくて、その他のコレクションもあって、でその民族資料館の方にもたくさんの資料が、地域の資料があって、でその時は古代遺跡の黒曜石とかの展示も他の場所でされてたんですが、私が心動かされたのは、やっぱりこういった地方の美術館、民族資料館で丁寧に地域の資料を集めて位置づけて記録されていく、その営みが どんなに大変なことなのか、どんなに大変なのかっていうのも多分予算もあるけれども、あの人が一つずつその州いろいろ地元の人からの寄贈も含めていただいたもの、寄贈されたものを整理をして後世の人にも残す、それには展示をするだけじゃなくて、それにまつわる先週の竜太さんのお話もあったメタデータ、それを位置づけるデータっていうものを作っていかないといけない、それをこの少人数でされてるんだなっていうことにすごくなんか驚いたし、それをこうやって本当に展示されているっていうことはすごいことだなと思いました。そして柳沢和美さんと芳子さんの車で、柳沢武さんのお家、柳沢和美さんたちのお家に行って、柳沢あの武さん の, あのお釣り合い、柳沢和美さんのお母さんのお会いをしました。でそのお母さんがあの柳沢武さんが亡くなられた後にいろいろ柳沢武さんが整理されていた資料を見つけてくださって、それを柳沢和美さんが遥かな少年もあの私にも教えてくださって、それでこのプロジェクトは続いてきました。で柳沢武さん の, あのアトリエもあの見せていただきました。そこにいろんなまだ絵があったんですけども、欲しいという方にはあげられたんですけど、それでもまだ何十枚という元の絵が残っていて、でその絵を見て、そのアトリエは、まあ、後からリノベーションされてますけど何十年前とは違いますけど、その絵と外の風景がなんかずっとこうつながっている、家から見える風景がつながっている感じがしたことと、例えば雪の絵があったとしても人の絵はあんまりない、写ってないんですけど、その雪の絵とか風景一つ一つが人の手が入っているというか、風景ってやっぱりあの自然そのものじゃなくって、人が住んでいるところはこう整備をされたり変わりつつあると思うんですが、その人の気配みたいなものまでが絵に温かく出ていて、で例えば雪の絵であっても何かそこにふっと温みを感じる、そういう絵が目の前にいくつもあって、で実際に柳沢武さんのアトリエで、そして柳沢和美さん夫妻お母さんとお話をして、本当になんか奇跡的な時間だったし、この時間と場所を超えて記録をつなぐプロジェクトが続いて、こうやって皆さんにまた行きましたよってお話できることが本当にありがたいことだなと思いました。あの長いお話になりましたけれども、
ご質問、ね、うん、まあ、でもここまで続いてきたのも、でも最初そのプラス先生から連絡があった時にはあの柳沢さんの連絡先は失われた状態だったのが、こう、うん、本当にたまたま智也さんが同じ団体に属していたっていう、しかもそれも、ね、うん、その智也さんっていうのも渡さん の, あの先輩でラジオに出てくれて、そうそうっていうことで本当に偶然ではあったんですけど、でもね、その智也さんがちょうど多分その画家の団体で同じだからっていうので、うん、まあ、ある程度怪しまれずにコンタクト取れたのかもしれないですし、なんかすごいなんか、
ね、
偶然のつながりではあるんですけど、
偶然のつながりでもあるし、なんか地域というものが存在してるんだなっていうのをなんか今回行って改めて感じました。地域のつながりがあの存在をしていて、だからそれに遥かな章がつながることができて、その竜太さんが言われたこう偶然みたいなものがどんどんこうでつながっていて、でもそれが50年前だって、ね、ネットがあんまり使われてないととかだったら難しかったかもしれないし、遥かな賞も存在をしてなかっただろうし、そういう流れの中で今あり得た、現在あり得た奇跡と、この地域の文化っていうものの存在と、プラス先生たちの思いみたいなものがここになんかあのプロジェクトとして存在できたのかなって思います。 ありがとうございます。それでは曲をどうぞ。
that you can't predict. Like a boat that you can't resist. I sing along a song that's oh so sensual. Bring along a sip to make it oh so sensual. Verbally that is, making love to the music means vibing to the beat at night. With the whole city fast asleep, out cold, true words seem to rise to the lips. Take hold of a poet of me most powerfully. I feel free when the world doesn't know it to me. It's so hard to find a gig that lives up to the billing. Trying to find a reason to work out, willing to admit my thinking is wishful. Like a star upon a child gazing up to the ceiling. How far do we have to stretch the truth to fit the lifestyle for road than overdue? We can take it all back to the register and start all over from the canister. Let's break it all down into pieces of bright moments to pass by like a meteorite. Throw on your favorite reel, that's good to go. On the analog player, watch the people go. Sit back to the breeze and let the memories flow. Comedy, tragedy, all the highs and lows. It's funny how the music put time to perspective. Add a soundtrack to your life and perfect it. Whenever you're up, feel it, we'll keep walking and we can't get far. Yeah. Wherever you are, funny how the music put time to perspective. Add a soundtrack to your life and perfect it. Whenever you're up, feel it, we'll keep walking and we can't get far. Yeah. Wherever you are. That I can't predict, like a look that I can't resist. The tingling feeling was so, so mutual. The lingering appeal was so unusual. Herbally, what is medicine to a lone soul? Can become poison or some. With the whole body fast asleep, out cold, true visions seem to come to the eye. Take hold of a prophet of me most visibly. I see clear when the world doesn't show it to me. It's so hard to make sense in the cycle of billing. Trying to find a reason to quit and make a killing. I admit our dealing is painful. Like a star upon a child staring down from the ceiling. How far do we have to stretch the picture before pixelating the human texture? We can take it all back to the register and start all over from the canister. And save it all up for an ultimate prize. Homecoming gathering with the big surprise. Throw on your favorite record that's good to go. On the analog table and it's hooked to flow. Sit back with these to hear the MC. Hi-hat, kick, drum, all the highs and lows. It's funny how the music put times in perspective. Add a soundtrack to your life and perfect it. Whenever you are, feel it, we'll keep walking and we can't get far. Yeah. Wherever you are. It's funny how the music put times in perspective. Add a soundtrack to your life and perfect it. Whenever you are, feel it, we'll keep walking and we can't get far. Wherever you are.
3曲は最初は石田壮太郎と水野幽霊のフューチャリングシラボンで国書、2曲目が、千代美山田と山田玲子で Ancient Folk Song of Gilead Tribes No.1 I I Gomtila、 そして3曲目がヌジャベスとフューチャリングシンゴで Love Sick でした。 今週話題にしたニットキャップシアターのチェーホフも鳥の名前は7月24日、25日、26日には札幌市で公演中ですね。演じる場所が変わるとお客さんの反応がどんな風に違ってくるのかなっていうのをいつかお話を伺ってみたいなと思います。そして朝日美術館での特別企画展その先の世界へ柳沢武コレクション中心にも7月26日までですね、真由美さん、ひろこさん、柳沢和美さん、よしこさん、これからも新州のさまざまなケースの話題などお知らせいただければ嬉しいです。そして上村智也さんや渡るさん、信用会の方々をはじめ、時間と場所を超えて記録をつなぐプロジェクトをさまざまに支えてくださった皆さんに心から感謝申し上げます。アメリカのプラスさんのご家族の方々にもイリノイの WRFU からの声が届くといいなと思います。それでは各地異常な気候が続いていますが週末をどうか安全にお過ごしください。来週も同じ時間に遥かな所でお会いできますように。WRF のフォーシャンペンコミュニティビューズエクスペースドーズオブスピーカーズアンドローズビスに WRF アブナシャンペンコミュニセッター。 Thank you very much for listening 遥かな所フォーム WRF アブナ。 This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye bye.
We are born to inspire. Chase your dreams and rise higher. You're tripping for Rosanna. Get back up and walk through the fire. You gotta fight, you gotta fight. So shout now for love. You gotta fight, you gotta fight. So shout now for love. 400 years of bondage. We break the chains with courage. Just like Samson, God give us the strength to shake the foundation. Too much blood spilled, the innocent you killed. Confused by the new world, all the immigrants are crossing the border. Social and civil unrest, the people take to the streets to protest. A child is born free, but then get corrupted by society. Africa, that's my motherland. Africa, that's the promised land. Africa, gotta take a trip, I gotta take a trip in Africa. For my spiritual ancestors, my ancestors called to me. My bloodline is kings and queens, but my people kill each other. Jails for my sisters and brothers. So much blood is spilled, innocent get killed. Can't trust fast food that we eat. They're trying to kill us through the water that we drink. 5% not blind and they notice. The 1% want the whole resources.
WRFU